バスケトークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第260回目バスケトークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と
フジモンじゃなくてモン吉です。
モン吉どうもおはようございます。
こんばんは。おはようございます、ね、おはこんばんちは。
2018年3月は24日土曜日、はい、早朝成り立て0時26分からの収録ということになりますけど、
はい、
我々の収録はいつも遅いね。
そうですね、
このコンビはいつも遅いね。
そうですね、
僕もね今日はちょっと助かりましたよ、ゆっくりめで。
はい、うん、まあ、でも静かな時にこうやって収録するっていうのもおつなもんです
ね。え、で集中できるし、はい、うん、お昼はちょっと電話かかってきたりする時あるからな、メールがポーンとなったり、
そっか、そういうのもないですよね。
ないね、夜は
この時間だと、
結構マシなんですよ。言うてたらなりそうなのでちょっと学ぶことにしておこうかな。はいはいはいはいはいはい。ね、藤本さん、今日はね僕の話を聞いていただきたいなと思って。
はいはい、ぜひぜひ。
今日はね兵庫県の方でね、この水曜日、今日土曜日の成り立てなんだけど、水曜日にね、はい、兵庫県バスケットボールカーニバル第30回なんですけどね、
はい、
こうちょっと歴史ある兵庫県はこういうバスケのお祭りみたいなのを年に一度やってるんですよ。
カーニバルですね。
うん。で、これは全県やってんの？カーニバルってそっちでもやってる？
いや、そんなのないんじゃないかなと思います。ないか。
兵庫県独自の取り組みだね。はい、で、これね、面白い。ちょっと周辺から話させてもらうとね、
はい。
いろいろ兵庫県バスケットボール協会頑張ってまして、このパンフレットにお楽しみ抽選番号というのがついてるんですよ。
パンフレットに？
はい。
抽選が。
はい。印刷されてるんですよ。
カーニバルですね。
ねえ。で、はい、この大きな電光掲示板に、午前の部、はい、何十人か、それから午後の部何十人か、これ当たるようになってるんですよ。
カーニバルですね。
景品が。そう。これがね、結構楽しみで、みんなね、これを楽しみしてるんですけど、その中でも、今回はね、残念ながらこれ外れたんだけど、去年当たりましてね。
何が当たったんですか？
去年は、なんか、バッシュケースと T シャツかなんかそんなんやったかな？結構いいもん当たるんですよ。特賞なんてもリュック当たるんですよ。で、今年はこのカーニバルを見てまいりまして、もう朝から晩までずっとでしたね。はい、まず午前中これを見ました。兵庫県一年選抜対神戸選抜、
はい、
これ神戸選抜としか書いてないじゃないですか、
はい、
これ1、2年生なんですよ。まあ3年生はもう卒業してるんでね、1、2年生の神戸の選抜対兵庫県の1年選抜がやるんですよ、
は
い、これを見ててね、まあ面白かったですよ。一年選抜には知ってる子が出てたりしてね。
はい。
まあ、下の名前だけにしとこうかな。南七海美奈子。みばっかりやねんけど。
はい、
そう、みんな大きい選手でね、いいプレイヤーなんですよ、はい、これ。で、それが神戸選抜やってて、神戸選抜の方には、まあ、綾野とかがいたりね。なんかね、この試合は面白かった。愛花とかね。ちょっと知ってる選手が何名かいたんで、これだけ知ってたらね、結構楽しめますよ。
そうですよね。2、3人いるだけで違いますよね。
そう。ね、両チームにいるんでね、一生懸命両チームを応援してたんですけど。やっぱり、これはね、神戸選抜の1、2年生。まあ、一年生おらんのかな？二年選抜かな？神戸の二年選抜かな？の方が勝ちましたね。県の一年選抜に対して、神戸の二年選抜が勝ちました。面白かったですよ。
なんかこういう時に、記念で売ってる T シャツとか、あるいは選手たちがアップの時にこう着る T シャツのどっかに、バスケトークラジオのロゴが入ってたら嬉しいですね。
なあ、そうやなあ。
はい。すいません、茶化してしまいました。お話を戻してください。
パンフレットの方には載ってるんだよ。バスケトークラジオって。
マジですか？
載ってる。もうスポンサーしてるんで。 バスケトークラジオがズドンとこう1ページ半ページか、え1ページか、1ページ
に
ズドンと載っておりますよ。
これは放送しないわけにいかないですね。
そうなんですよ、そうなんですよ、
うん、
でね、ここで良かったのはやっぱり1年選抜の21番ゆずきさん良かったね、はい、やっぱ上手、2年生とやってても引きを取らない、
うん、
いい選手でしたね。で、神戸選抜の方ではやっぱり4番つけてたのかな、愛香選手とかね、
うん、
それから綾野選手も良かったんですけど、ちょっとねまだ出番が少ないんで、もうちょっとタイムをもらえたらいいのかなと思ってたりしたんですけど、まあ、結構白熱したゲームで、
うん、
で今度もう一つはその後で行われた、そうそうそう、県選抜、1年県選抜対滋賀県選抜、これ女子ね、
はい、
ここにも南七海美奈子が出ておりましたね、うん、頑張ってました。
で
注目は中学男子の県選抜、1年県選抜対滋賀県の1年選抜、
はい、滋賀対京都、
そうなんですよ、
お
あ滋賀対兵庫、
あ兵庫ね、
うん、兵庫の県1年選抜対滋賀の県1年選抜、でここでね、やっぱりいいなと思ったのは、孝太郎選手が良かったんじゃないかなと思いましたよ、
はい、まあ、
聞いてくれてるね、僕にこう、何バスケットボールカーニバルのこと喋ってって言った人はこの名前を聞いて分かってくれると思いますけど、孝太郎選手良かったんじゃないかなと思います。そしてね、一番僕がこういいなと思った選手は実は滋賀県の1年選抜におりました、10番の中島健信選手、
はい、
174センチ、1年生彦根東中学校なんですけど、この選手がねなんかすんごい よく見えましたね。僕は好きかな、こういうタイプの選手、うん、それをまたね、まあ、どこや、まあ、言っちゃおうか、石井幸太郎選手兵庫県の1年選抜石井幸太郎選手がマッチアップしてるんですけど、まあ、ディフェンスもねよくよく頑張ってたんですけど、やっぱりこの10番中島健信選手かなりいい選手になるんじゃないかなというような感じで、そう、面白い選手だなと思って、滋賀はどこ行くの、高専行くのかな、どこ行くのかな、ちょっと気になるなと思いながら、
高専と今草津東でしたかね、
そうそうそうそう、
前は八幡工業とかも強かったんですけど、
そう
やな、最近出てこないですけどね、
そう、それからね、やっぱ県選抜でちょっと大きい選手をピックすると10番の瀬尾大和選手、はい、大原中学校、はい、まあ、179センチ、
うん、
で高市選手と読むのかな、高井に神戸市の市、高市選手、186センチ、
1年生で186、
そうです、この選手もちょっとどこ行くのかなと気になるところなんですよね、そうなんですよ。それはゲームはね、これ結局、はい、中学男子、1年兵庫対1年滋賀は最後ブザービートで滋賀が追いついて延長することなく同点で終わりましたね。
いい試合でしたね。
そうやね、これはいいゲームやったな、すごい見応えありましたよ。そしてそして、これ男女とも県選出てきてないんかな、県選の2年は出てきてないな、出てきてないですね。そう、 そして、次はね、あ、また時間が前後しますけど、高校女子の阪神選抜対田島選抜っていうのがありまして、
はい、
ここには4番の森田真理選手、
うん、
なんかすごい上手やってよかったんじゃないかな。
そのうち何年か後には、うん、岸さんが育てた選手がこういったところにまた出て
ねえ入ってくれたらいいんですけどね、うん、
で岸さんが自分でいやあの子の子ね中学の時はこうだったのよとか小学校の時はこうだったのよなんて語れるような状況が作れるといいですよ ね、
う
ね
うん、いやいやそうやってね藤本の話振ってくれたからあれですけれども、兵庫県の1年選抜の石井幸太郎選手はうちの選手なんですよ、は
い、お
センターサークルにも入ってくれているという選手ですよ、そういう選手もおります。それから女子の一年県選の美奈子選手なんかね、センターサークル入ってますね、
みなりんさんじゃなくて
みなりんさんではないんですよ、
いきなり名前出せじゃん、
はい、そしてね、高校女子で神戸選抜対淡路選抜っていうのもありまして、はい、ここではね、神戸選抜では、堀川真央選手、
はい、
5番つけてたんですけど、なんかいつもね、神戸龍谷から選出された選手なんですけど、
はい、
いつもとちょっと違うポジションをやってましたね、どうやら。でこれはちょっとツイッターでも見たんですけど、ツイッターにも上がってて、一人で5人抜きでドライブしてましたね。
マラドーナみたいです
ね。ねえ。で最後綺麗に左のレイアップちゃんと決めててね。
やっぱりそうどうなんだろうな、やっぱり違うポジションをやれるってことはプレーの幅が広がるっていうふうに考えて、いいんですよねきっとね。
そうやんな。やっぱりこういい経験になったんじゃないかなと思いますけどね。1ポジとか2ポジのあの上のポジションやってましたけど、いいと思いましたよ。
ただ違うポジションやるっていうと、どうしてもこうなんていうんだろう、大きい人がこうドリブルつくような練習をするとか、そういうイメージの方が多いですけど、でも逆にねガードの子はポストアップする練習してみたって本当はいいと思うし、
いやほんまそうや
な、何やってもいいですよね。
俺はねよくキリとも話してて、その希少価値、選手の希少価値について話するんだけど、昔はやっぱりこうセンタープレーヤーかと思いきや外出てたらわーすげーみたいなね、あんな動けるんだみたいな、でも今はある程度サイズがあって小器用に動く子が多い中、がっちりインサイドでミスマッチが作れた時にがっちりこうインサイドで得点確実に取れるよっていう方が希少価値になってきてますよね。
いや本当そうですね。
それにやっぱフィジカルもいるやろうし、
はい、
それからリム周りのアタックスキルみたいなね、そういうのも問われてくるので、バランスよくやっぱりね何でもできるっていうのがやっぱり一番いいんですよね。
そうですね。
さてさて話がそれましたが、はい、今度はね、ごめんね試合結果を話さずに選手の紹介版みたいなことばっかりしてますけど、ミニの男子をちょっとこれ見てきまして、はい、なんで見に行くねんということなんですけど、実は兵庫県からは1人だけ U12 で男子がジャパンに入ってまして、
はい、
松岡壮太くんっていう子がいたんですよね。
ジャパンですか。
はい、ジャパンのエンデバーに入った子がいたんですね。でその子をちょっとどうしても見たくて見に行ったんですけど、いい選手でしたよ。
いやなんかピンとこないですよね。その、なんていうんだろう、その小学校6年生で上手い子っていうのはまあ分かるんですけど、そのアンダー10で上手い子、でどんな感じなんだろう。
アンダー12ね。
あ12か、あびくした。じゃあ小6ってことですよね。
小6。
はい。
そう、この子はジャパンに入ってうまかった。
かなりテクニック、ボールハンドリングすごいですよね。やっぱ小6でそのアンダーに入るぐらいの子だと相当。
そうやね、やっぱりそのベースになるそのボールハンドリングとかね、
はい、
なんかそのボディバランスとか まあ、もうきっちり整ってはいるんですよ。それはもうね、当たり前の水準でそこまでは持ってないと上の方にはいけないんじゃないかなと思います。サイズもあるしね、168ぐらいあったかな、どうだったかな、分かるんで、せっかくなんでちょっと紹介してみましょうか。
はい、
はい、170センチ。そうなんですよ。でこの子がね、何がいいって、やっぱりこう170センチの体格がありながら、
はい、
まあ、ポジションもこうセンターでね、ポジションを張ったりするようなプレーも見せてくれつつ、
はい、
本当に1ポジとか2ポジができるような、
うん、
ハンドリングと突破力と、
うん、
いいものは持ってますね。もう突き抜けてますわ、やっぱり。
もう確実に、あのよくビデオで見るような、あのコーンを使ってとかテニスボール使ってとかボール2個使ってとか、もうそういうトレーニングは楽々こなしちゃうタイプの子なんでしょうね、きっとね。
そうなんだろうな、ああいうコーディネーション系のトレーニングね、
やっぱプレー見ててそういうの絶対やってるだろうなって動きが多いですからね、ミニバスのそういう子って見てて。
そうやね、すごいね、バランスのいい選手でした。ディフェンスがね、ちょっと激しいの見れなかったんで、
はい、
これが中学になって、そして高校になって維持していけるかっていうところがね、楽しみなところなんですけど、
はい、そうですよね。
どうでしょうかっていうところですかね。そう、この松岡君はちょっと目玉でした。それから、このまま女子の、はい、ミニを見ました。
はい。
で男子のすぐ直後にやってたんですけど、兵庫県戦対奈良県戦、これも言っちゃいますと、一回出てくれた藤波くんとこのね、
マルスピ、
そうマルスピの娘さんがここ出てたんで、
はい、
見てきましたよ。11番つけてたかな。頑張ってましたよ
藤波 D、 頑張ってましたか。
藤波 D の娘さん頑張ってました。
娘さんですけどね。
はい。154センチ、マリナスピリッツ出身、はい、6年生ですね、頑張ってた。それからあとはね、人にたくさん会いました。
え、
人にたくさん会いました。
お
ー、例えばまあその今話したミニのアンダー12兵庫県選抜の、はい、ヘッドコーチされている石井監督とかね、
はい、
アシスタントコーチの松永さんとか、うん、同じく、アシスタントコーチの竹川さん、それからマネージャーの丸岡さん、
はい、
皆さんちょっとお会いすることができて、ちょうど去年うちの娘もここにいたので、
おお、ね、そうですか。
挨拶してきましたよ。
まあそういう方々が集まるところに行くとね、いっぺんにいろんな人に会えるから面白いんですよね。
そう、じゃああのユニフォームが懐かしいなーなんつってね、
見なが
らやってました。それからね、車椅子もやってたんですよ。
あ、そうですか。
車椅子激しいね。車椅子は本当にね、すごい激しい、ガチャンガチャン言ってて、
ちょっとね見てみたいところの一つなんですよね、それ。
そうや
ん
な、
自分はやってみたくてできなかったんですけど、去年年末に、非常に興味がありまして、
そう、これはね面白かったですよ、結構。ほんで展開も早いね、
ああ、
もうちょっとゆっくりしてんのかなと思ったら、もうめちゃくちゃ早いね、車椅子バスケットって。
もうそれ聞いただけで相当迫力あるんだろうなって感じがしますね。
ガチャンガチャン聞こえてくるしね、結構激しいスポーツなんだなと思いながら見てましたよ。
もうなんかあれですかね、車のタイヤの焦げた匂いとかしてきたりするんですかね。あ、
そうなんじゃない、それぐらいやと思うよ。
ほう、それは本当に熱い激しい戦いですね。
そうなんだよ、
ぶつかって落っこっちゃう人もいそうですしね。
そう、あとはね、はい、シニアの実業団選抜対クラブシニア選抜、
そうです そんなのもあるんですか。
あるんですよ、面白いでしょ。だから本当に小学生からおじさんまで、
はい、おじさんまでですね、本当に。シニアの選抜か、
すごいもんがありますねこれ。
そうですね。
で僕が所属しているピットブルからも3名選ばれてまして、
はい、
安川健ちゃんとかね、フジモンとか、
あと
神戸のフジモンがいるんですよ。
はい、あとキスさんですか。
いやー、テラちゃんっていう人がいて、僕なんかも選ばれず、あの感染して応援はちょっとできなかったんやけどね。
あ、
感染してきました。そうね、で実業団の方では知り合いといえば、あ、みそめ定一郎さんとかね。
はい、
これもピットブルにいたり、それからタミヤ選手とかね。そうだね。ああ、西村さんとかね。結構知ってる人やっぱりいますね。元気ですよみんな、ほんまよう動くしね。
まあ、ずっとやってますからね皆さんね。で終わった後お酒飲んでまたエネルギーチャージしてっていう感じで、ね、
そうなんだろうね。
なんてこと勝手に言っちゃいけないかもしれませんけど、まあでもね、
そんなんですかね。こんなんを見てきました。
まあでも指名がやっぱりいるかいないかで楽しさが全然違うかもしれないですね。
そうや
ね、ただあの人すごいねっていうだけなのと、ああなんてことだーみたいな感じの、これ全然違いますよね。
やっぱ知り合いがいると本当に楽しめるもん
ですね。そうですよね。
行ってもね本当退屈することなくずっと見てましたね。
そうか。そうか、3年生はもう今卒業して引退してるからまあ絡まないですし、だから1年生の選抜とかにしてるのか。
そうなんじゃないかな。2年の含めた県選はどっか行っとんちゃうんかな、なんやろ
う
な。ちょっと僕情報ごめん入ってないか分かんないけど、
またこういうのにまたストークスのジュニアが入るか入んないかとかね、まあそういったところもどうなるのかなっていうところですが、
入ってほしいよね。そう、
もうあちこちで、B リーグのチームはこう下部組織作んなきゃいけないっていうのがもう条件に出てきちゃってるから、アンダー15のところとかもどんどん作り始めてますよね。B2 ぐらいまでのチームはもう、あちこちでなんか地域的には機能するのかなって心配になる地域もありますけど、
いやでもどんどんバリューがついてくるでしょう。
まあそうなるといいですよね。
そうだな、だからそこをちょっとまあ県協会も絡むわけやから入れてあげてほしいよね。あとクラブチームも入ってきてほしいねここに。
今日もなんかのネットのニュースで、B2 の名古屋ファイティングイーグルスの、下部組織のチームが、今ちょうどその大会みたいなのがあって、でそこでなんかすごくうまい子がいるみたいなんですけど、その子が洛南に進学することが決まっててどうのこうのって記事を見て、だそのままプロ の、ね、そのカテゴリーに行くというよりは、そこのジュニアでこう、から鍛えられて、今度どっか強い強豪の高校に行くっていうのもね、あると、まあ、そういうのも今後増えてきたりするのかなっていうのは感じましたけど。
あ、そうやね、そうあってほしいな。もうちょっと自由に行くんだろうな。
そうですね。
その代わり進路の書類とか書いたりするのは当然学校がやるわけやから、うまいこと分担も連携も必要になってくるやろうけどね。
ちなみにこのカーニバルは何年ぐらい前からやってるんですか。
これはやっぱり30年前ちゃいますよ。第30回
30年も前ですか。あ、じゃあキッサの頃からもあるんですね。
ありますね。で僕はそのクラブ選抜で出たこととかね、まあ、1回だけですけど、呼ばれして行ったことがあるんですけど、もちろん練習も何もないし、ちょっと、友達のつてで入れてもらったような感じですけど、そんなんで和気あいあいな感じですよ。 そして他方第39回鬼塚杯っていうのがあるんですね。
あ、鬼塚杯ですね。
はい、鬼塚杯は、はい、これも兵庫県独自のものですよね。あ、違う、そっちでもある、鬼塚杯とか言って。
いや、ないですよ。
あ、ないよね。鬼塚杯って聞いたことはある、
はい、あの、キリ君から聞きました。
あ、そうなんだ、そうなんだ。結構ね、他府県からも呼ぶんで。
はい、
関東は今回横浜セーフ。
あ、三宅さんのいるとこですね。
そう、そこやね。まあまあまあ、順番に言うと愛三大工業から高専、それから富田、はい、岐阜の、
はい、岐阜の富田、
助水館、はい、
助水館広島、はい、
うん、で仙台、鹿児島、はい、
鹿児島仙台ですね、はい、
で横浜清風に科学技術、報徳、兵庫選抜と。
あ、
うんうんうん、で女子は岐阜城、はい、から岡山修実、
はい、
から愛知の高倉、
はい、
で石川の津幡。
あ、でそこそこの強いチーム来てますね。
そうそうそう。で静岡常陽、常陽大常葉、は
い、あ、常葉、
うん、
うん、トコハですね。
そう。で徳島の富岡東、
ああ、
から兵庫県は市立尼崎、同じく兵庫県の神戸龍谷、それから兵庫選抜と、
うんうんうん、
いうことになっています。
なかなかの顔ぶれですね。
そう、これはね、ちなみに鬼塚杯の高校の部なんですよ。これミニの部もあるし、
はい、
中学の部もあるんですよ。
そうなん、中学とかどうなってんすか、それ。県外から来るんですか。
来るんじゃなかったかな、ちょっとごめん詳しくないねんけど。で日程も全然違うくて、高校は平成30年4月2日月曜日、それから3日火曜日ということになってます、
うん、
で場所は兵庫県立総合体育館、
はい、
まあ、いわゆる僕らでいう鳴尾浜の総合体育館って言ったらここのことなんですけど。
グリーンアリーナとは違うんですね。
グリーンアリーナとは違うんですよ。グリーンアリーナは神戸から見ると西側、岡山側になるんですけど、
うーん、
これはだいぶ東側で尼崎の近くなんですね。甲子園駅を利用するんですけど、
うんうんうん
うん、甲子園の近くです。
なるほどなるほど、
うんうんうんうん、それをちょっと宣伝しとこうかな。
うんうんうん
うん。まあ、兵庫県バスケットボールカーニバルに関しては以上なんですけど、
はい、
いや、どうやると兵庫県強くなっていくのかなと思ったりしてね。これをフジモンとちょっとモンキッちゃんと喋ってみたいなとか思ったりして、
うん、
何が大事なんやろうな。
何なんでしょう ね、
この中学のカテゴリー、本当にミニもそうやけど、
うん、やっぱりその、うん、そのもう統一して、
うん、
将来のことを見据えて教えましょうみたいにしない限り、
うんうんうんうん、
やっぱりまず二極化するじゃないですか。
うーん、
二極化、もうチームを勝たせるために育てるのか、
うんうん、
将来を見据えて育てるのかっていうところがまず一つとして、
うんうんうん、
だから例えばもう一番分かりやすい例として、そのでかい、
うん、
選手がいた時に、
うん、
本当はドリブルつかせて、
うん、
外のプレーとかね、
うんうん、
そういう走らせたりとかいろんなことをやらせたいんだけれども、
うん
うん、うちはもうお前が一番でかいからセンターいるしかないから、お前はとにかくゴール下だけやりゃいいんだみたいな感じで、
うんうんうん、
で勝つためにこうそういう風にゴール下ばっかりやらせるのかっていうところとか、まず育て方に関してそこがこう統一なんかできるわけないんですけどね。
あ、そうやな。
まずそこで、うん、あと教えてくれる先生がいないと、結局私なんかも先生いていないようなもんだったんで、
うんうんうんうん、
自分で本買って読んで勉強してやったんですよね。
あ、そうなんや。
シュートとかだからちょっと自己流の癖とかあって、高校入ってすぐ直されたりしましたけども、
うんうんうんうん、
で変な癖がついてそれでも入るようになっちゃうってあるじゃないですか。例えばですけど、
うん、
別に変だって言われたことはないんですけど、
うんうん、
まあそういうようなところもあったし、
うん
うん、だからすごく 強い中学っていうのはみんなシュートフォームが綺麗で、うん、みんな同じシュートフォームで打ったりとかしてたりするんですよね。
なるほど、アップ見たらもうすぐ分かるみたいなね。
分かりますよね。
うん、
だから自分の中学なんかも運動神経だけでやってたので、
うんうん、
もう本当にスタート5人がもうほぼ勝手に全部個人技でやってるだけみたいな感じで自分たちやってたので、
う
ん、
ほうほうほう、
その個人技が通用しない瞬間ボロ負けするんですよね。
あ、なるほど。
だからそんな感じでやってる中学とかの方が本当は多いでしょうから、中学強くするのってある意味一番難しいのかもしれないです。
いや本当そうよね。
高校受験のこと意識しなくちゃいけないし、大学受験みたいに浪人してとにかく、はい、浪人してでも入ればいいから今はとにかくバスケやりたいっていう子供の強い意志っていうのもまだそんなにこう尊重されない年齢ですし、
そう
だな。塾行くのがもう当たり前の世界になっちゃってるじゃないですか。しかも
何行くの？
塾に行くのが。
あ、はいはいはいはい、
そうなんですよ。だからなかなか、その辺のとこは難しいところも、
そうやな。
しかも公立の学校だったんで、そのなんか市民大会みたいなのがあったんですけど、なんかそのうちの中学だけ期末試験とちょっとかぶりだったんですよね。
ああ、そうだよ、
そしたら先生が勝手に辞退しちゃったみたいな。
嘘。
今思えばふざけんじゃねえっていう感じなんですけど。
いや、ほんまそうやんな。
でもそういったことなんかも当たり前のようにありましたし、自分がいた中学なんかは、
もう僕はやっぱり今回の試合見てて思ったのはね、
はい、
どういうんやろな、当たり前のことが当たり前にできない子がたくさんいるなって感じましたね。普通にこうレイアップ持っていかなあかんところを、
はい、
なぜかこう特に女子に多いんやけど、
はい、
こうレイアップの位置には踏んでるのに、
はい、
女子的ジャンプシュート打つときにボール両手で頭の上に持っていってゴール下打ったり、
わ
かるわかる、
いかない感じの、
よく見るやんそれ。
はい、
せっかくこうドライブ行って、あ抜けたなと思って見てても 1,2 ってステップを踏んで両手で打っちゃうみたいな。
はい、
で結局その入る時があるから、まあ、子供たちはもうそれでいいか、コーチもそれでいいかってなってるかもしれへんけど、結局もうちょっとだけタフになったりするともう途端にもう無理みたいなね、投げてるみたいな、玉入れみたいな、
こう、そうですね、
お願い入ってみたいな。でもそれをしっかりレイアップいくことでせめてファールがなったり、あとこう体が伸びる分こうシュートにしっかり持っていけてなんとかバスカン決めたりみたいなことにつながっていく、その微妙な厳しさ。当たり前のことは当たり前にできないと次の局面が起こったらどうすんのっていうね、そこに困ってボールを掘り投げてるみたいなシーンをたくさん見るんで、
だからそのフェスティバルに出てくるような選手でさえそういうようなところがあるんだとしたら、そうじゃない普通の中学なんか到底無理ですよ。
そうやね、
やっぱバスケ部経験のある先生か体育の先生ぐらいじゃないと、そこに関しては教えられないと思うので、
そうやな。であとは、
はい、
めちゃくちゃやっぱり普通のキャッチ&ショットが遅いんですよね。
はい、
であとキャッチ&ショット、キャッチ&ショットっていうのはもうパスが来た時の話なんですけど、例えばドリブルで自分のこうチャンスクリエイトができる子供がすごい少なくて、例えば縦に破ってレイアップなんてミニバスでもやるんですけど、
はい、
ミニバスとか中学でなかなか見ないのがやっぱりこう自分がドリブルついてる状態からビタンって止まってクイックジャンパー打てる子、
はい、
ああいうプルアップジャンパー、シンプルなプルアップジャンパーが打てない、シュートが遅すぎて、そういうところ強くなってくると中学でもやってるんですけど、なんか兵庫県ってそこはあんま興味持ってないんかなって思ったりするとこあるんですよね。すんごいシンプルなプルアップジャンパー打ってほしい。 そうそうそう、それをねやっぱりこう作っていけたらいいなとか、それの確率を持つようになるとあんまり、ね、ガチャガチャしない、まあ、ちょっとあんまり幼稚なバスケットしなくても計算というかコーチングしてる人としてはある程度の計算が立つ、はいはいはい、なぜなら玉入れみたいなシュートもうお願い入って入ったらラッキーみたいなシュートではなくて、まあ、ある程度そのクイックネス持ったジャンパー打てるようになると確率が計算できるようになってくるでしょ。
ああ、
うん、あの子は特に入らへんとかあの子は入るっていうのがだんだんこう計算できるようになってくると思うんですよね。このメンツでいくと多分、今中学校は8分やから32分か32分のゲームタイムの中で、はい、まあこのメンツやったら40点ぐらいかなとか、いやいやちょっとディフェンスは落ちるけどもこのメンツでいくと60点ぐらい取れるかなとか、
はいはいはいはい、はい、
そういう計算が立つようになってくると思うんですよ。今のところね見てるとわーコーチングしてる人かわいそうやなって思うのはこれ多分計算立たへんやろうなって思います、
は
い、調子がいい悪いじゃなくて掘ったボールが入るか入らないかっていう運に任せてるようなどうしてもそういうちょっとこう身に抜けしないような中学バスケだなという感じで、うん、
あそれはでも現実としてありますね。
もうちょっとしっかりできてくるんじゃないかなと思うな、
うん、
うん、そうなんですよ。
なるほど、
うん、そういうところを伸ばすといいんじゃないかななんて思ってます。あとディフェンスとかそ、ね、その、はい、結構作戦版出してごちゃごちゃ言うよりも本当に遅いですよね。そうそうそうそう、やっぱもっとディフェンスもタイトにしてほしいし、そうするとレベル上がってくるんちゃうかなと思うんですけどね。
そうですね、まあ、ただ兵庫県としてレベル上げるにはっていうのはね、
そうや
な、どうなんでしょうね。
本当にね、
まあ、沖縄がレベル高いのはでも分かるんですよね。
お、それはどうして？
もう外にコートがあってちっちゃい頃からもう大人と混ざってやるのが当たり前の環境があるという。
なるほどなるほど。
いや実は私の知人がこの前沖縄に行ったんですよね。で、アラハビーチっていう海岸のところにある綺麗な、よく写真とかにも出てくるようなコートがあるんですよ。海辺のすごい綺麗なコートがバーっていっぱいあって、いきなりそこにアイダ・ブラウンがいたらしいんですよ。
嘘、すげえなそれ。
普通にそこでサインもらったりとかそういうことをしてる人たちもいたらしいんですが、まあそれはおまけとして、まあ要はバスケやってる人たちがいて、あと、まあ、東京でも代々木公園の外のストリートコートなんかも同じような感じなんでしょうけど、で順番待ちで待ってて、でたまに一緒にゲームやろうぜ3対3みたいなね、まあ、アメリカなんかでも普通にそういう世界ってあるじゃないですか、公園でっていう、リングで勝った方がリングを使える、次リング使えるとか、まあ、いろんなその賭けをしながらやってる人たちもいるんでしょうけど、まあ、とにかくそうい う, こう草バスケみたいなものがもう本当盛んで、大人と一緒にバスケやりながら大人の真似を勝手にして子どもたちも覚えるとか、もうそういうのがもう街のあちこちにやっぱりあるわけですよね。
文化としても根付いてるなそれは。
だからみんなこう背は、ね、沖縄の人っていうのは大きい人って実はあんまりいない地域ですけど、まあボールハンドリングとかこうね、含めてこうすごい人多いじゃないですか。まあ全国に見てるチームがそうなだけで実際みんながみんなそういうわけじゃないんでしょうけど、でも特徴としてやはりそういった面に長けてるっていうのがあって、
確かに。で我々世代の時って本当にこう沖縄の子が沖縄でインターハイ出てきよったやん、
はい、
今はね九州は福岡は大濠とか第一とか入って出てくるけど、当時は北中グスクとか茶壇とか沖縄中部、今の未来校歌とか出てきてた時ってちょっと特殊やったもんねバスケット。
まあそうですね、
ねえ、
いやだってその私のその知人がその息子さんを連れて、そのアラハビーチでちょっと遊んでたらしいんですけどね、 その時にゴールが空いたからってその初心者の息子さんがシュート打って遊んでたら、うん、小学校 1,2 年生ぐらいの子が、うん、まあ、その知り合いの息子さんは今度中学に上がる子なんですけど、うん、それに対して小学校2年生の子が勝負を挑んできたらしいんですよね。
ほうほうほうほう。
レッグスルーできる小学校2年生ぐらいの子が
と
か、まあ、そういうようなことがまあ普通にまああるみたいなんですよね。
すごいな、面白いね。
うん、もう海外みたいですよね。
ほんまやな、
行ってみたくてしょうがないです。
うーん、
いきなり沖縄の話になってしまいましたが、
いやいやいや、確かに、
まあ、そういう文化の違いが大きいと思うんですやっぱり。
うんうんうん、
うん、だから子供が大人の試合を見る機会っていうのも大事だと思うんで、うんうん、そういうフェスティバルみたいなのはね、
うん、
それはそれでいいのかなと思うし、
うん、そう
や
な。
うん、じゃあ子供から大人までのチームいくつか持ってるチームなんかは結構ね、
うん、
いいんじゃないかなと思うんですけどね。
そうやな、カテゴリーをミックスして練習できたりするもんね、うん、
そうなんですよ、うん、まあ、そこまでレベル高いんじゃなくても、
うん、
例えば今は自分が横浜のシニアに参加してるチームなんかでもそうなんですけど、
うんうん、
まあ、若い連中とか、うん、あと中学生ミニバスとかと全部こう同じチーム名でこう活動してるチームなんかがやっぱりあって、
うん、
まあ、基本的にはミニマスの時間、普通の時間、シニアの時間って分けててもやっぱり混ざってやる連中って絶対いるんですよね。やっぱそういうので、
うん
うん、鍛えられたりとかっていうのもあるんでしょうし、さっき言った真似してっていうのもあるでしょうし、教えてあげたりっていうのも自然の行動の中にあるでしょうし、そういう環境がもっともっとね、しかもそれがレベルの高い人たちの間であればあるほどいいでしょうけど、
うん
うん、
なるほど、そうね、
うん、でふと 思いつくのはそういうレベルの話かなっていうところなんですけどね、うんうん、
なるほど、うん、まあね、兵庫県バスケットボールカーニバル面白かったですよ。
はい、
うん、また行きたいと思います。去年ね、トモさんと行ってきたんですね。うん、
あ、
まあ、そういう紹介でございました。
はい
はい、今回はこれで切っとこうかな。
わかりました。
ありがとうございます、ご清聴ありがとうございました。
いえいえ、
皆さんも260回目のバスケットオークラジオを楽しんでいただけましたでしょうか。今回は兵庫県バスケットボールカーニバルについてちょっと知ってる選手なんかを紹介させていただきました。本日もお送りしましたのはキシと
モン吉でした。
モン吉ありがとう。 See you next time. バイバイ。
バイバイ。